お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから列王記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一列王記21章5節から23節、22章1節から53節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一列王記21章の学びをしていますが、21章の5節から7節。彼の妻イゼベルは彼のもとに入ってきていった。あなたはどうしてそんなに不機嫌で食事もなさらないのですか。そこでアハブは彼女に言った。私がイズレール人ナボテに金を払うから、あなたのブドウ畑を譲ってほしい。それともあなたが望むならその代わりのブドウ畑をやってもよいと言ったのに、彼は私のブドウ畑はあなたに譲れませんと答えたからだ。妻イゼベルは彼に言った。今あなたはイスラエルの王権を取っているのでしょう。さあ起きて食事をし元気を出してください。この私がイズレール人ナボテのブドウ畑をあなたのために手に入れてあげましょう。イゼベルは陰謀を企み、二人の無法者をナボテに対する証人に仕立てます。彼らはナボテが神様と王とを冒涜したと嘘の証言をします。その後ナボテは町の外に運び出され、石打ちにされて殺されるのです。こうしてアハブは彼の畑をまんまと手に入れますが、罪をうまくやりおおせることは絶対にできません。15節から16節に飛びますが、イゼベルはナボテが石打ちにされて殺されたことを聞くとすぐアハブに言った。起きてイズレール人ナボテがあなたに売ることを拒んだあのブドウ畑を取り上げなさい。もうナボテは生きていません。死んだのです。アハブはナボテが死んだと聞いてすぐ立って、イズレール人ナボテのブドウ畑を取り上げようと下っていった。アハブはまんまと自分の望みを手に入れたように見えます。ところが、神様はそこに人を使わされます。17節から19節。その時、ティシュベ人エリアに次のような主の言葉があった。さあ、サマリアにいるイスラエルの王、アハブに会いに下って行け。今彼はナボテのブドウ畑を取り上げようと、そこに下ってきている。彼にこう言え。主はこうおせられる。あなたはよくも人殺しをして取り上げたものだ。また彼に言え、主はこうおせられる。犬どもがナボテの血をなめたその場所で、その犬どもがまたあなたの血をなめる。神様は決して侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。21節から22節。今私はあなたに災いをもたらす。私はあなたの子孫を除き去り、アハブに属するコアッパも奴隷も、自由の者もイスラエルで立ち滅ぼし、あなたの家をネバテの子、ヤロブアムの家のようにし、アヒアの子、バシャの家のようにする。それはあなたが私の怒りを引き起こしたその怒りのため、イスラエルに罪を犯させたためだ。神様はアハブに言われます。私はお前の家を取り除く。お前の子孫はここで統治することはない。23節。またイゼベルについても主はこうおせられる。犬がイズレールの領地でイゼベルを喰らう。この両者への裁きはその通りに成就します。さて、第一列王記22章の学びに入りますが、22章の1節から2節。 アラムとイスラエルとの間には戦いがないまま3年が過ぎた。しかし3年目になってユダの王ヨシャパテがイスラエルの王のところに下ってくると、ヨシャパテが敵と親しくしようとするのは異常な同盟です。後になってヨシャパテの息子ヨラムがアハブとイゼベルの娘アタルヤと結婚したことがわかります。これは敬虔な遺産を持った若者がとても邪悪な遺産を持った娘と結婚するという例です。そして残念なことに邪悪な影響の方が勝つのです。信者と未信者が結婚するときにはいつでも信者にトラブルが起こります。3節から4節。イスラエルの王は自分の家来たちに言った。あなた方はラモテ・ギルアデが私たちのものであることを知っているではないか。それなのに私たちはためらっていて、それをアラムの王の手から奪い返していない。それから彼はヨシャパテに言った。私と一緒にラモテ・ギルアデに戦いに行ってくれませんか。ヨシャパテはイスラエルの王に言った。私とあなたとは同じようなもの。私の民とあなたの民。私の馬とあなたの馬も同じようなものです。ラモテ・ギルアデはガド族の主な町の一つでしたが、アラムに占領されており、その地はもともとヨシャパテのものではありませんでした。ですからこの戦いはヨシャパテの戦いではなく、アハブの喧嘩だったのです。五節。ヨシャパテはイスラエルの王に言った。まず主の言葉を伺ってみてください。ヨシャパテは神の人で、神様の御心を知りたいのです。6節から7節。そこでイスラエルの王は約400人の預言者を召し集めて、彼らに尋ねた。私はラモテ・ギルアデに戦いに行くべきだろうか、それともやめるべきだろうか。彼らは答えた。登って行きなさい。そうすれば主は、王の手にこれを渡されます。ところがヨシャパテは、ここには私たちが御心を求めることのできる主の預言者が他にいないのですか、と言った。ヨシャパテには霊的な識別力がありました。そこで彼は尋ねます。ここには私たちが御心を求めることのできる主の預言者が他にいないのですか。8節。イスラエルの王はヨシャパテに答えた。いや、他にもう一人、私たちが主の御心を求めることのできる者がいます。しかし私は彼を憎んでいます。彼は私について良いことは予言せず、悪いことばかりを予言するからです。それは、イムラの子ミカヤです。するとヨシャパテは言った。王よ、そういうふうには言わないでください。アハブはとても変わった方法でミカヤを紹介します。私は彼を憎んでいます。正しい敵を持つことは、正しい友を持つことと同様に良いことです。9節。そこでイスラエルの王は一人の宦官を呼び寄せ、急いでイムラの子ミカヤを呼んできなさいと命じた。彼らはミカヤを連れてきました。アハブは彼を牢に入れていました。10節から12節。イスラエルの王とユダの王ヨシャパテは、おのおの王服を着て、サマリアの門の入り口にある内場の王の座につき、預言者は皆、二人の前で預言していた。その時、ケナーナの子、ゼデキヤは、王のために鉄の角を作っていった。主はこう仰せられます。これらの角であなたはアラムをついて絶滅させなければならない。他の預言者たちも皆同じように預言していった。ラモテ・ギルアデに攻め上って勝利を得なさい。主は王の手にこれを渡されます。ゼデキヤは鉄の角を持って走り回り、二人の王が王座につき、他のすべての預言者たちも叫びながら走り回っています。13節。さて、ミカヤを呼びに行った使いの者は、ミカヤに告げて言った。 いいですか、お願いです。預言者たちは口を揃えて王に対し良いことを述べています。お願いですから、あなたも皆と全く同じように語り、良いことを述べてください。ミカヤを連れに行った使いの者は言いました。すべての預言者は良いことを語っています。あなたも彼らと全く同じようにすべきです。そうすればあなたは王のお気に入りに戻ることができるんですよ。14節。するとミカヤは答えた。主は生きておられる。主が私に告げられることをそのまま述べよう。ミカヤは言いました。主が私に語るようにと命じられることを何でも私は語ろう。私はそのままのことを語るのだ。15節。彼が王のもとに着くと、王は彼に言った。ミカヤ、私たちはラモテ・ギルアデに戦いに行くべきだろうか。それともやめるべきだろうか。すると彼は王に答えた。攻め上って勝利を得なさい。主は王の手にこれを渡されます。王はすぐに自分が嘲笑われたことに気づきます。16節。すると王は彼に言った。一体私が何度あなたに誓わせたら、あなたは主の名によって真実だけを私に告げるようになるのか。王はミカヤに言いました。私はお前が私をからかっていることを知っている。なぜなら、お前は今まで一度も偽預言者たちの側についたことはないからだ。17節から18節。彼は答えた。私は全イスラエルが山々に散らされているのを見た。まるで飼い主のいない羊の群れのように。その時主は仰せられた。彼らには主人がいない。彼らをおのおのその家に無事に返さなければならない。イスラエルの王はヨシャパテに言った。彼は私について良いことを予言せず、悪いことばかりを予言すると、あなたに言っておいたではありませんか。ミカヤがここで言ってることに注目してください。19節から20節。するとミカヤは言った。それゆえ、主の言葉を聞きなさい。私は主が御座に座り、天の万軍がその右左に立っているのを見ました。その時主は仰せられました。誰かアハブを惑わして攻め上らせ、ラモテ・ギルアデで倒れさせる者はいないか。すると、あれこれと答えがありました。神様はこれから何をされるかすでに知っておられ、どんなアドバイスも必要としてはおられないのです。21節から22節。それから一人の霊が進み出て、主の前に立ち、この私が彼を惑わしますと言いますと、主が彼にどういうふうにやるのかと尋ねられました。彼は答えました。私が出て行き、彼のすべての預言者の口で偽りを言う霊となります。するとあなたはきっと惑わすことができよう。出て行ってその通りにせよ、と仰せられました。23節。今ご覧の通り、主はここにいるあなたのすべての預言者の口に偽りを言う霊を授けられました。主はあなたに下る災いを告げられたのです。ミカヤは、目の前の預言者たちを嘘つきどもの集まりと糾弾したのです。24節から27節。すると、ケナーナの子、ゼデキヤが近寄ってきて、ミカヤの頬を殴りつけていった。どのようにして、主の霊が私を離れて行き、お前に語ったというのか。ミカヤは答えた。今にあなたが奥の間に入って身を隠すときに思い知るであろう。 するとイスラエルの王は言った。ミカヤを連れて行け。町の司、アモンと王の子、ヨアシュのもとに下がらせよ。王が、この男を牢獄に入れ、私が無事に帰ってくるまで、わずかなパンとわずかな水をあてがっておけと命じたといえ。偽預言者ゼデキヤは、ミカヤの頬を殴りつけました。この侮辱に応えてミカヤは、偽預言者たちが恐れて身を隠す日が来ることを暗に言いました。アハブが死んで、イスラエルが敗北する日が来ようとしていました。28節。ミカヤは言った。万が一、あなたが無事に戻って来られることがあるなら、主は私によって語られなかったのです。そして、皆の人々よ、聞いておきなさい、と言った。結局イスラエルは、偽預言者に耳を傾け、戦いに出て行き、そして負けてしまいます。戦いで唯一王の服を着ているのはヨシャパテだけで、そのことで彼は敵の標的になりました。なぜなら、アハブは変装していたからです。31節から33節。アラムの王は、自分の配下の戦車隊長たち32人に命じていった。兵や将校とは戦うな。ただイスラエルの王を目指して戦え。戦車隊長たちはヨシャパテを見つけたとき、確かにあれはイスラエルの王に違いないと思ったので、彼の方に向かって行って戦おうとした。するとヨシャパテは助けを叫び求めた。それで戦車隊長たちは彼がイスラエルの王ではないことを知ったとき、彼を追うことをやめ引き返した。哀れなヨシャパテはアハブの欺きのせいでもう少しで命を落とすところでした。34節から35節。ところが一人の兵士が何気なく弓を放つと、イスラエルの王の胸当てと草釣りの間を射抜いた。そこで王は自分の戦車の御車に行った。手綱を返して私を敵陣から抜け出させてくれ。傷を負ってしまった。その日戦いはますます激しくなった。王はアラムに向かって戦車の中に立っていたが、夕方になって死んだ。傷から出た血は戦車のくぼみに流れた。アハブの死は事故死になるでしょうが、これは神様の摂理だったのです。どんなにその人が欺いて覆い隠そうとしても、神様の裁きである矢はその人に当たります。37節から38節。王は死んでからサマリアに着いた。人々はサマリアで王を葬った。それから戦車をサマリアの池で洗った。すると犬が彼の血を舐め、遊女たちがそこで身を洗った。主が語られた言葉の通りであった。アハブは死に、ナボテが死んだと同じ場所で犬が彼の血を舐めました。こうして予言は文字通りに成就しました。人は、まいたものは何であれ必ず刈り取ることになるのです。43節。彼はその父、朝のすべての道に歩み、その道からそれることなく、主の目にかなうことを行った。 しかし高きところは取り除かなかった。民はなおもその高きところで生贄を捧げたり香を焚いたりしていた。神様がヨシャパテの生涯を祝福することができなかったのは、彼が偶像礼拝と妥協したからです。44節、ヨシャパテはイスラエルの王と友好関係を保っていた。これもまた間違いでした。彼はこうすべきではありませんでした。第二歴代史19章の2節から3節で、預言者エフーがアハブを訪問した帰りにヨシャパテに会ったことが書かれています。そこでこの預言者は、ヨシャパテ王が主を憎むイスラエルの王と友好関係を結ぶことは主の御心に反することだと警告しています。ヨシャパテはアシェラ像を取り除きましたが、結局バールに生贄を捧げる高きところは取り除かず、彼は結局偶像礼拝と妥協したのです。48節から49節。ヨシャパテはタルシュシュの船団を作り、金を得るためにオフィルへ行こうとしたが行けなかった。船団がエツヨン・ゲベルでナンパしたからである。その時アハブの子アハズヤはヨシャパテに、私の家来をあなたの家来と一緒に船で行かせましょうと言ったが、ヨシャパテは承知しなかった。北王国で王位についたアハブの息子は、ヨシャパテに自分のビジネスに加わってほしいと思いました。でもヨシャパテはもう妥協することはしません。50節。ヨシャパテは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共に父ダビデの町に葬られた。その子ヨラムが代わって王となった。ヨシャパテは死に、彼の息子ヨラムが後を継ぎました。51節から53節。アハブの子アハズヤは、ユダの王ヨシャパテの第17年にサマリアでイスラエルの王となり、2年間イスラエルの王であった。彼は主の目の前に悪を行い、彼の父の道と彼の母の道、それにイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの道に歩んだ。すなわち彼はバールに仕え、それを拝み、彼の父が行ったと全く同じように行って、イスラエルの神、主の怒りを引き起こした。アハブの息子アハズヤがサマリアでイスラエルを統治し始めました。彼は2年間イスラエルを治め、アハブとイゼベルの道に歩みました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はナボテのブドウ畑を手に入れるためのイゼベルの凶悪な陰謀、アハブとイゼベルの破滅の予告、アハブと預言者ミカヤ、アハブ自分の嘘つき預言者によって勝利を約束される、ミカヤによって敗北が予言される、そしてアハブの敗北と死というテーマで、第一列王記21章5節から23節と22章1節から53節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。